プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝旗黒獅子旗を狙う新日鉄住金鹿島公式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のリポーターは水井梨沙です。
新日鉄住金鹿島黒獅子旗を目指せ、レッツゴー鹿島。
ベンチ裏にて監督のつぶやき、選手の本音、中島監督にお話を伺います。北関東大会お疲れ様でした。
ありがとうございました。
そして見事に東京ドーム第二代表としての出場が決まりました、はい、決まった瞬間の気持ちを教えてください。
まあ正直ほっとしたと言いますかですね、再建と言いますかチームの立て直しということで再投入されてですね、まあちょっとまあ責任を果たせたかなというほっとしたのが正直なところですね、はい、
やはり東京ドームに行ってもらいたいという皆さんの思いがたくさん監督のところに届いていたと思いますので、かなりのプレッシャーだったのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、プレッシャーはありましたけども、非常に多くの方にですね注目をいただいて、非常にやりがいのあった大会だったなというふうに考えております。
まあ、これから本番というところなんですけれども、まずはこの北関東大会3試合を振り返ってみたいと思いますが、6月3日に行われました日立戦2対3で新日鉄住金は惜しくも負けてしまいました。中継している私たちはもう一番打者がホームランを打ちましたので、これはいけると思ったんですけれども、いかがでしょうか。
そうですね、県予選で12対1という大敗を喫しましてですね、そこからもう一回、まあパズルの組み合わせをしようということでピースを一つ一つはめていったんですが、やっと間に合ったなという成果をですね、まあ北関東のあの一戦に出したかったというところで、まあ負けてはしてしまいましたが、12対1のあの大敗からですね、あの日立をあそこまで追い詰めたというのは、選手たち、私もそうですけども、なんか自信といいますか大きくなったような、そういう思いはしたので、非常にその次の富士重光戦につながるゲームができたなという期待はありました。
さあ、そして翌日6月4日に富士重工業戦がありまして、2対0、玉木投手完封勝利ということで素晴らしい試合でした。いかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、今年一番の投球といいますか、彼の出来だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、まさに玉木に尽きるんですけども、まあ、攻撃陣もですね粘り強く攻撃してくれましたし、守りもですね、まあ、少ないミスをですねに抑えてくれてましたんで、なんとかゼロに抑えることができた、これは大きかったですね、はい、
最初から玉木投手を起用したのはどんな思いからでしょうか。
そうですね、玉木投手というのはもともと阪神タイガースで抑えをやっている投手だったので、当初我々も抑えで起用するという方向で、使ってたんですが、まあ、いかんせん抑えに回すまでに点数取られちゃっては試合になりませんので、もう頭から行こうかということで、もう県予選終わってしばらくして玉木を投入と、先発で投入するぞというふうにちょっと決めておりました。8回に玉木がいいピッチングしてて、突然私が8回かなんかにグラウンドの方に出てったのは、あの打者先頭打者だと思いましたけども、追い込むまでのボールが今までいなく高かったんですよ。ボールが浮いたんです、はい、でちょっと不審の数が増えたので、ちょっとその辺の心配もあったのでですね、ちょっと間を置いて少しボールが高くなってるぞっていう形でちょっと頭を冷静にさせようかなと思いました。彼はちょっとやっぱ気持ちが強い子なんで、気持ちがやっぱり前のめりになるとボールが高く傾向が若干あるので、ちょっとまあ気を沈めにいったと、まあ、その後の2人はきっちり低めで抑えてくれて、まあ、私としてはしてやったりだなと思っております。
はい、わかりました。さあ、そして6月5日オール足利クラブの試合4対2という結果でした。
そうですね、相手、まあ、クラブチームと言いながらですね、かなり守りもしっかりしたチームですので、クラブチームだと思って戦ってはですね、非常にこの分が悪いチームですから、そういった意味ではうちのエースでありますノーマー 島田、玉城、三投手、これを全部つぎ込んでですね、何が何でも勝つという姿勢で向かいました、うん、はい。
さあ3試合終わりまして、このオーラ足利クラブは第1試合でしたので、はい、試合が終わった時点では、はい、まだ東京ドーム代表は決まっておりませんでした、はい、その後日立製作所、そして富士重工業戦を観戦されていたかと思いましたが、どんな思いでご覧になってたんでしょうか。
それは日立勝ってくれという思いではいましたけども、まあ、あんまりその選手たちにはですね、そのもし、逆のことになっても気持ちの整理がなかなか難しいだろうから、うん、冷静に見とけという話はしましたし、仮に富士重工が勝って三つどもえになった時には、うん、今度は第一代表取りに行くぞというふうな思いで気持ち切り替えていくぞということでですね、選手たちには言っておりました、うん、はい。
選手一人一人の思いの詰まった素晴らしい3試合だったというふうに私は思ったんですけれども、ここからですね、本番の東京ドームに向けて少し期間があります。何かこう調整したいなと思っているところはありますか。
まあ、正直今のチームでは都市対抗1回戦負けのチームかなと思ってます。まあ、そういった意味では全員野球と言いますけども、一人一人がしっかりとした目的意識を持って、一人一人がやっぱり強くなっていかないと、その強い一人一人の集団にしていかないと東京ドームでは勝てないと思ってますんで、まず一人一人がちゃんと自分の向上のために計画的に自分を鍛えていくという、そういう時間帯をしっかり作って、補強選手も来るでしょうから、そうした時に初めてチームとしてですね、まとめ上げたいなというふうに考えています。
北関東大会球場に足を運んでくれた方、またラジオの前でこの鹿島市から応援してくださった方がたくさんいました。はい、監督からメッセージをお願いいたします。
はい、本当に我々の力ではですね、まあ、こういった偉業といいますか出場できなかったと思います。本当に太田という遠一ですが、鹿島からですね、たくさんの方に足を運んでいただきまして、本当に熱い応援をしていただいたおかげかなと、感謝の言葉しかありません。これの恩返しじゃないですが、東京ドームではですね、皆さんに本当にいいゲームを見せられるようにですね、これから精進してまいります。何卒応援のほどよろしくお願いします。
本当に北関東大会いい試合をありがとうございました。おめでとうございました。
ありがとうございました。
続いて6月5日日曜日、新日鉄住金鹿島硬式野球部対オール足利クラブの試合後の新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所竹中所長のインタビューです。それではどうぞ。
さあ、それでは放送席には新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の竹中所長にお越しいただきました。竹中所長、まずはおめでとうございます。
どうもありがとうございます。
まあ、昨日きっと勝ってくれるだろうというふうに送っていただきましたが、ね、4対2の勝利となりました。今のお気持ちは。
いや、正直嬉しいです。
はい、はい。まあ、ゲームとしては、ね、接戦になりましたけれども、でもやっぱり初回の、ね、あの2点大きかったですね。
そうですね、なかなか競ったゲームでですね、ハラハラドキドキをずっと続いてましたけども、まあ、選手たちはきっちりと勝ちを取ってくれたということが非常に嬉しいです。はい、
はい。まあ、この後第2試合の結果待ちになりますが、きっとこれもドーム決めてくれますよね。
そうですね、ここは日立の方に勝ってもらってですね、県勢で第1代表第2代表締めていきたいと思います。はい、
はい。では頑張ってくれた選手と皆さんにどうかエールを送ってあげてください。
ブルーイーグス、ありがとう。
はい、新日鉄住金鹿島株式会社鹿島製鉄所竹中所長でした。どうもありがとうございました。
新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所竹中所長のインタビューでした。応援スタンドから頑張れブルーウィングス。鹿島市の西郷里市長のお祝いコメントをお送りします。新日鉄住金鹿島硬式野球部の3年ぶり16度目の本大会出場決定、誠におめでとうございます。スポーツ先進の街を掲げる鹿島市において、皆さんの活躍を市民ともども誇りに感じております。7月15日から始まる本戦も、これまで培ってきた力と技、そしてチームワークを存分に発揮され、悲願の黒字式を鹿島の地に持ち帰られることを期待しております。以上、西木織市長のコメントでした。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィングス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社 鹿島製鉄所の提供でお送りしました。